山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美の心のしおり。今回は第2回目になりました。第1回目から聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。第1回聞いたよというお声掛けもいただきましたし、なんと嬉しいことにおはがき、お便りも頂戴いたしました。さて、今日は冒頭からお知らせをさせていただきたいんですが、和歌山市民図書館朗読会というのを、毎年1回もしくは2回させていただいているんですが、10月21日午前11時から12時までの1時間和歌山市民図書館3階のホールで行います。で、今回は村岡花子さんが亡くなって50年ということで、あの花子とアンで有名な村岡花子さんの作品をいくつか読ませていただくことになっております。ぜひあのお誘い合わせの上来ていただければなと思います。もちろん無料ですのでね、お子様連れでぜひお越しください。和歌山市民図書館入って突き当たりにあのエレベーターがあるんですけれども、それに乗っていただいて3階ポチッと押していただければホールの方に着きますので、ぜひぜひあのお越しください。ここで読むのは、朗読グループイーマのメンバー、そして福山秀美、そして、ユナイテッドという小さな小さなオーケストラなんですけれども、とってもあの癒しの音楽を聴かせてくださる皆さんが同じように出演をしてくださいます。ぜひ皆様のお越しをお待ちしています。そしてこんな風に読み聞かせをされている皆さん、私たちこういう小学校で読んでるよですとか、ここの文化祭のここの演目に出ますよ、こういった作品読みますよ、私たちはこういう活動してますよ、こういう愉快な仲間がいますよ、というふうに、各朗読グループ、それから読み聞かせのグループのご紹介もできたら嬉しいなと思っています。私だけが読んでいるわけではなくて、皆さんが読むことでたくさんの人に喜びを与えているということもご紹介できればと思っています。福山秀美の心のしおり、時代劇を聞いていただきたいと思います。ラジオというのは見えません。見えないから自分で想像します。想像するということはとっても楽しいことです。見えてしまうとそれ以上のことは思い起こせなくても、見えないからできることがあります。では時代劇の世界にご案内します。菊池寛作、形。摂津半国の主であった松山新助の侍大将中村新兵衛は、ご畿内中国に聞こえた大豪の侍であった。その頃畿内を分領していた筒井、松永、荒木、和田、別所など大名小名の手の者で、槍中村を知らぬ者はおそらく一人もなかっただろう。それほど新兵衛はそのしごき出す三軒家の近江の槍の矛先で先駆け新狩りの巧妙を重ねていた。その上彼の武者姿は戦場において水際だった華やかさを示していた。火のような少女火の羽織を着て、遠かむり鋭金の兜をかぶった彼の姿は、敵味方の間に輝くばかりの鮮やかさを持っていた。
ああ、少女火よ、遠かむりよ、と。
敵の増兵は、新兵衛の槍先を避けた。味方が崩れ立ったとき、激浪の中に立つ岩尾のように、敵勢を支えている少女妃の姿は、どれほど味方にとって頼もしいものであったかわからなかった。また、嵐のように敵陣に殺到するとき、その先頭に輝いている遠かむりの兜は、敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかった。こうして、槍中村の少女妃と遠かむりの兜は、 戦場の花であり、敵に対する脅威であり、味方にとっては信頼の的であった。
新兵衛殿、折入ってお願いがあると
、元服してからまだ間もないらしい美男の侍は新兵衛の前に手をついた。
何事じゃ、そなたと我らの間にさような辞儀はいらぬぞ。
望みというをはよ言うてみ、
と育むような自願を持って新兵衛は相手を見た。その若い侍は新兵衛の主君松山新助の蕎麦原の子であった。そして幼少の頃から新兵衛が森役として我が子のように慈しみ育ててきたのである。
他のことでもおりない。明日は我らの初陣じゃほどに、なんぞ華々しい手柄をしてみたい。ついてはお御様の正常費と十日無理の兜を貸してたまらぬか。あの羽織と兜とを着て敵の目を驚かしてみとうござる。
はっはっは、念もないことじゃ。
新兵衛は高らかに笑った。新兵衛は相手の子供らしい無邪気な巧妙心を心よく受け入れることができた。
が、申しておく。あの羽織や兜は、もうさば中村新兵衛の形じゃわ。そなたがあの品々を身につける上からは、我らの肝玉を重たいではかなわぬことぞ、
と言いながら新兵衛はまた高らかに笑った。その明くる日、摂津平野の一角で松山勢は大和の筒井純慶の兵としのぎを削った。戦いが始まる前、いつものように正常費の武者が十日無理の兜を朝日に輝かしながら敵勢を尻目にかけて大きく輪乗りをしたかと思うと、駒の頭を立て直して一気に敵陣に乗り入った。吹き分けられるように敵陣の一角が乱れたところを正常費の武者は槍をつけたかと思うと、早くも三四人の橋田武者を突き伏せて、また悠々と味方の陣へ引っ返した。その日に限って黒川おどしの鎧を着て南蛮鉄の兜をかぶっていた中村新兵衛は、会心の笑みを含みながら正常費の武者の華々しい武者ぶりを眺めていた。そして自分の形だけすらこれほどの力を持っているということに、かなり大きい誇りを感じていた。彼は二番槍は自分が合わそうと思ったので、駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到した。正常費の武者の前には戦わずして浮き足立った敵陣が、中村新兵衛の前にはびくともしなかった。その上に彼らは正常費の槍中村に突き乱された恨みを、この黒川おどしの武者の上に復讐せんとしてたけり立っていた。新兵衛はいつもとは勝手が違っていることに気がついた。いつもは虎に向かっている羊のようなおじけが敵にあった。彼らがうろたえ血迷うところを突き伏せるのに何の造作もなかった。今日は彼らは対等の戦いをする時のように勇み立っていた。どの造兵も十二分の力を新兵衛に対し発揮した。二三人突き伏せることさえ容易ではなかった。敵の槍の矛先がともすれば身をかすった。新兵衛は必死の力を振るった。兵祖の二倍もの力をさえ振るったが、 彼はともすればつきまけそうになった。手軽に兜や賞状費を貸したことを後悔するような感じが頭の中をかすめた時であった。敵の突き出した槍が脅しの裏をかいて彼の火腹を貫いていた。
福山秀美の心のしおり、菊池寛の形を聞いていただきました。菊池寛といえば父カエルで有名な方です。そしてとてもモテたということなんですけれども、皆さんはご存知でしょうか。この形という作品は学校の教科書にも載っているので、あ、この作品知ってるという学生さんも多いかと思います。聞き慣れない言葉もたくさん出てくるんですけれども、教科書にはそういったものも図解で説明しているのでとても分かりやすくなっています。さて、平成の世の中で時代劇いかがでしたでしょうか。耳だけでも時代劇の感覚を味わっていただけたのなら嬉しいです。こういった作品もどんどん読んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。福山秀美の心のしおり、この番組は読む番組ということで、皆様からいただいたおはがき、お手紙、メールはもちろん、創作の童話や小説、詩、エッセイ、もちろん皆さんがご自身でお書きになったものに限ります。こういったものもご紹介していきますし、それからこれ読めるという感じで、挟まっていたしおりの文面ですとか、お土産に入っていたしおりですとか、フライヤーですとか、そういったものも、またメニューですとかね、それから取説なんかも読めたら面白いなと思っていますので、ぜひお送りください。著作権は必ずクリアしたものということでお願いいたします。それでは、宛先を申し上げます。番組のメールアドレスです。読む番組ですので、数字で4と6を当てました。46@wbs.co.jp、 こちらの方でお待ちしています。数字で46@wbs.co.jp。 ファックスです。 073-428-1414、 073-428-1414、 ファックスはこちらでお待ちしています。住所です。郵便番号 640-8577、郵便番号だけで届きます。和歌山放送、福山秀美の心のしおりというふうに書いていただいて、ぜひ皆様からのおはがき、お手紙お寄せください。福山秀美の心のしおり、毎週月曜日7時45分からの放送です。ぜひ来週もお聞きください。お相手は福山秀美でした。